ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。毎回これまでの私の著書でも取り上げている数々のテーマから、さらにタイムリーな話題を交えて、今一体日本と世界で何が起きているのか、わかりやすく解説していきます。それでは本日取り上げるのは、世界はワクチンラッシュ？ WHO パンデミック条約って知ってますか？です。11月27日、厚生労働省は第一三共製薬のコロナワクチンを国内で承認することを認めました。ファイザーという会社がですね、開発したのと同じメッセンジャー RNA ワクチンなんですね。で、今出ている、オミクロン株に対応しているものだということです。で、日本政府はすで、に140万回分の購入をもう決定をしています。12月4日から打てるんですけども、来年4月からね、全国の自治体に順番に発送して、12歳以上の子どもから追加接種として受けられるようにするという予定になっています。そしてですね、この日に同じ専門部会で、明治製菓ファーマ、これ、明治ですっていうか日本の会社ありますね、そこがやっているこのワクチンの開発なんですけれども、ここがやはりですね、承認を申請したレプリコンワクチンと呼ばれる新しいタイプのコロナワクチンですね。こちらも厚生労働省は国内での承認を認めました。これレプリコンというのは何かというと、これ次世代型なんですね。メッセンジャー RNA ワクチンのさらにその先、一歩先の進化した、タイプでですね、これは、注射でこう体に入れた、接種した後にこの体の中でその成分がこうどんどんどんどん増えていくとい う自己増殖型なんですね。で、そのメッセンジャー RNA という技術自体ですね、これで作られたワクチンというのがですね、これ実は人類史上初めての試みなので、本当に2020年の新型コロナウイルスパンデミックの時にですね、人類史上初めての実験という形でですね、世界中の人にこう打ったと。で、この番組でもですね、細川先生というお医者様に出ていただいて、で、その時にも非常にこう緊急事態ということで、非常にスピーディーにワクチンの開発をして、通常だったらやるように、普通は入っている、安全テストですとかね、ちょっと大事な工程をすっ飛ばして作っていたので、細川先生は非常にこれはもう信じられないような作り方をしてるから、本当に気をつけなきゃいけないと、慎重にしなきゃいけないということをその時番組でおっしゃっていただいたんですけれども、今やですね、そのメッセンジャー RNA ワクチンのこう開発ラッシュになっているわけですね。そして、日本もですね、実は、そのメッセンジャー RNA ワクチン、たくさんの、投資家が、これからいっぱい出ていく、これ大きなビジネスになるということで、ものすごくたくさん投資をしています。そして日本は、経済産業省が、じゃあぜひ日本で、日本の地方に工場を建てて、そこで開発しませんかということで、旗を振ってですね、もう福島県とか、他にいろんな地方で、埼玉とかいろんなところで、実は工場が今どんどん建っているんですね。なので世界ではですね、もうコロナワクチンって本当に副反応とか後遺症とか、それからそれで死亡してしまったりとか、いろんな問題が出てきて、本当に訴訟になったりしているのでね、もうほとんど打ってないんですけれども、日本は未だに政府はこうどんどん打ちましょう、どんどん打ちましょう、6回目7回目と推奨しているので、同時にですね、推奨、国民には推奨しつつ、この新しい未知の技術を使った新しいワクチンの、日本はトップランナーの国になっているということです。で、これを聞いているリスナーの皆様の中にもね、この、いや、そんな未知のワクチンはちょっと打ちたくないなという人もいらっしゃると思うんですね。特に今のオミクロンの、今年の9月から、接種が始まったオミクロン株のワクチンというのは、本当にネズミでしか実験をまだしてないので、人間初めて ということで、やっぱりちょっとやりたくないなっていう人もいらっしゃいます。で、その一方で、いや、政府やお医者さんが進めるからやっぱり打ちたいわという方もいてですね、いろいろいらっしゃると思います。で、どこの国でも打つ人と、それから絶対打ちたくないという人、やっぱり2層になっているんですね。で、それでもまだですね、多くの国、ほとんどの国では打ちたい人は打つ、まあ、特に今もうロックダウンみたいなものがもう終わってますから、打ちたい人は打ち続けるし、もう打ちたくないな、いや、最初から打ちたくない、もしくはもうこの辺で何回か打ったからもういいな、もういらない、もう打ちたくないという、いろんなね、選択肢というのがあったわけですね。だから、いろんな立場の人がいるにしても決められたわけですよ。特に日本の場合は、あくまでも強制は法律的にできないので、これはもう任意で、まあ、私たち選べていたわけですよね。ところが、もしですよ、皆さん、打つ打たないという選択肢自体がなくなるとしたらどうでしょうか。実はですね、次のパンデミックが起きた時にこういうふうにしないかという話し合いが始まってるんですね。WHO 世界保健機構ですね、世界の公衆衛生の研究やアドバイスをする国際機関、まあ、日本でもね、コロナの時に WHO 有名になりましたよね。エチオピアのテドロス事務局長という人が何度も何度もテレビに出てきて、皆さんこれはパンデミックですよと宣言したり、ワクチン急いで開発してくださいねと言ったり、いろんなことをどんどんどんどん記者会見で言ってたの、皆さん覚えてらっしゃると思います。で、その WHO がいろんな周り の, 関係者とこういうことを言い始めたんですね。コロナの時というのはやっぱりあんなに大変な緊急事態だったのに、いろんな国がそれぞれバラバラの方針でやってしまった。例えばある国は全部ロックダウンして、ワクチンを義務化して、そしてワクチン打ったか打たないかということがスマホを見ればすぐ分かるようにデジタルパスポートみたいなのもやった。まあ、今戦争をやってるイスラエルという国なんかはそれやったわけですね。そういう徹底した国もあった。で、一方で WHO がいくらワクチン早く打ってください、それから隔離してくださいとかっていろんなことをアドバイスしても言うことを聞かなかった国というのもあってですね、例えばやっぱり独自の民間療法というのが伝統的にあった国、例えばアフリカだとか、それからアジアだとか、まあ、そういう国では独自の方法を使って抑え込んだというところもありました。で、例えば台湾とかエストニアのように、まあ、デジタルを駆使してですね、ワクチンパスというのをやった国、中国もそうですね、国もありました。日本はロックダウンとまではいかないけれども、自粛してくださいとかね、それから旅行あんまり行かないでください、企業もあんまりこう大っぴらにやらないでくださいみたいなことは言ったけれども、でもまあどちらかというと私たち空気を読んで家にいたという感じでしたよね。で、先ほど申し上げましたように、ワクチンも打つ人と打たない人がいるということだったんですけども、WHO とその関係者としては、そういうことをされると、やっぱり助かる命も助からないし、ワクチン打てないで死んでしまう人もたくさんいたでしょと。なので、次のパンデミックからは、WHO にもっと権限をもっと大きく強くして、190カ国近い加盟国の政府は、このやり方で統一してくださいね。全部、統一しちゃいましょうよというですね、提案をしたんですね。そして、まあ、これはパンデミック条約というんですけれども、まあ、そういう次のパンデミックを宣言するときに、もっとその宣言を出す事務局長の権限を大きくして、宣言を出すハードルも下げるとかね、それから例えばロックダウンだったり、それからこういうワクチンを打ちましょうとか、治療方法とかですね、そういうこともやっぱり統一したアドバイスを WHO がしたら、できるだけそれに従ってくださいとか、それからちゃんと旅行に行ったり、こう移動するときにもうこの間みたいに大混乱にならないようにデジタルでしっかり管理しましょうとか、それからいろんなフェイクニュースとか、WHO の見解と違う意見がたくさんネットにあふれましたから、 SNS にあふれましたから、そういうのはしっかりチェックして、あまりにも違うものはちょっと出ないようにするとか、とにかく統一してみんなで一緒に動きましょうということでですね、提案をしているわけですね。ところが、まあ、そのパンデミック条約という条約なんですけれども、まあ、結構反対する国が多かったんですね。やっぱり公衆衛生は大事だし、命は大事だけれども、やっぱりそこまで踏み込んで こうしろ、ああしろって言われるのは、ちょっとやっぱ主権があるから嫌だなと。で、その全部デジタルパスにするとか、それから WHO と違う意見の、書き込みみたいなものをこうチェックするっていうのはやっぱ検閲になるし、ちょっとそれはうちは嫌ですっていうようなところも結構あったんですね。で、反対の立場を表明したのは、例えばブラジル、その時点ではね、ブラジルだったり、それからロシア、南アフリカ、インド、イラン、マレーシアとかね、そういう国がまあ反対をしたわけです。で、まあ、ブラジルは途中で大統領が変わってしまったので、今賛成なんですけれども、結構反対する国が多くて、まあ、パンデミック条約っていうのはですね、加盟国の3分の2の賛成がないと、これ通らないので、今のところちょっと頓挫してるんですね。ところが、それとは別に WHO の、まあ、なんていうんですかね、日本で言うと憲法みたいな、ガイドライン、国際保健規則という、まあ、一番ベースになるルールがあるんですけども、こちらも合わせて改定しましょう。と、まあ、今セットで進んでいるんですね。で、こちらの方がもっと具体的に国家の主権が、より小さくなって、より WHO の権限が大きくなるというのが割とはっきりと書いてあって、で、そして、事務局メンバーになった国の政府がですね、こう、それぞれが提案を出して、今、こう、揉んでいる状態なんですね。ところが、そんなの聞いたことないよって皆さんのほとんどのリスナーの方はきっとそう思ってると思うんですね。情報が出ないんです。これ TPP の時と同じで、何が話し合われているかというのが出ないんですよ、外に。なので、結構出ないというだけで、まあ、警戒してですね、ちょっと反対です。言ってる国もたくさんあります。例えば、実はその反対だったら、6ヶ月前に言ってね、というルールがあるので、実は日本時間の12月1日になるんですね。11月30日が締め切りだったんですけども、その締め切りに嫌ですというのを国として表明したのが、例えばメキシコ、ニュージーランド、アイスランド、エストニア、まあ、フィリピンとかですね、あとスロベキアとかですね、こういう国々は嫌です、嫌です、うちはやりません、拒否しますっていう書面を提出をしていました。で、あれ、じゃあうちの国は、日本はどうなんですか、これどう考えてるんですか、日本はワクチン選択肢があるのに、これ賛成してるんですかって思いますよね。日本はですね、実はアメリカと日本はですね、旗振り役なんです。我らが岸田総理もですね、今年の3月にこれはぜひやるべきだという論文をですね、海外の医学誌に出したりとかしてですね、まあ旗を振ってるわけですね。だけれども、政府はそういう感じなんですけれども、各国でやっぱりね、コロナの期間に、なんかやっぱりこういうやり方っておかしかったよね。なんで治療法もワクチン一択だったんだろうねとか、あんなに乱暴な作り方をする予防注射危ないだろうって思ってるお医者さんとかね、たくさんいたわけですよ。で、しかもお医者さんはそういうことを言うと、例えば YouTube のアカウントを凍結されたりとか、こう、診療所をやっていかれなくなるように、こう、解雇されたりとか、結構世界中でいろいろひどい目に遭ってきたので、お医者さんたちがですね、そういうお医者さんたちが海を越えて立ち上がって、国際機関を立ち上げました。WCH という団体が立ち上がったんですね。で、実は日本でも1400人も参加してるんです、これ。で、これどういうことかというと、まあ、WHO がああいう、こう、なんていうんですかね、医療っていうのはいろんなやり方があるのに、一つのやり方だけが正しいっていうことをああやって、世界中に行って、それにいろんな国の政府が従った。でも医療ってそういうもんじゃないですよね。もっといろんな選択肢だったり、それからいろんな情報をしっかり正確に出していくことで命を守る。私たちが自分で自分の体のことを決められる。で、そういう真の医療をやっぱりやりましょうよということを訴える団体なんですよ。それで、まあ、最近ですね、日本でもですね、議員連盟というのが立ち上がって、そもそもこれ情報出てないから、しっかりやっぱり勉強して、国会議員は何にも情報知らないで、はい賛成、党が言うから賛成、まあ、やりがちなんですけども、やっぱそれじゃいけない、ちゃんとこれしっかり勉強して国会で議論しようよと立ち上がった全ての党からメンバーが入っているという WCH 議連というのが、まあ、ついこの間立ち上がりました。なので、まあ、日本も決してですね、ただ指を加えて見ている、情報ないまま何もしないというわけではなくて、やっぱり声を上げている人が動きを出していますね。はい。で、実際やっぱりワクチンとか、それからパンデミック、次にパンデミックがあった時の、まあ、治療法だったり、それから社会としてどうやってそれを扱っていくのかとかね、 それからワクチンパスポートって、日本はマイナ保険証をやたらにご利用ししているのも、これ WHO のパンデミック条約でワクチンパスポート、デジタルパスというのが条件に入っているからなんですね。だけれどもよくわからないもののために問題だらけのマイナ保険証をご利用するというのもおかしいよねという声も今出ています。そしてやっぱりワクチンもいろんな後遺症とか副反応とか亡くなってしまって、救済認定された国からされた人も増えていますので、やっぱり日本国内でも声を上げて、しっかり情報を出して、自分で調べて、しっかり自分の体のことを慎重に考えましょうと訴えている人が多くなってきました。京都河原町の駅前でもですね、10月の7日にこれ看護師さんですね、現役の看護師さんで2児の母、お母さんです、職場でコロナワクチンを5回目を接種した直後に歩行困難となり歩けなくなってしまった。で、脊髄炎の疑いも出てきて、これ労災認定は受けたんですけれども、これメディアが全然報じない健康被害の実態をやっぱりみんなにまず知ってほしいということで本当に訴えておられました。そして同じ日に京都ではですね、この宗教家の方々、お坊さんたちがですね、お経を唱えながら行進をして、これはワクチンでこういろんな副反応とか亡くなった方々被害者の慰霊のためのデモというのをしておられました。こういうのはですね、マスコミには全く出ないので知られてはいないんですけれども、やっぱり京都でかなりそういう動きが今起きているということをぜひ知っていただきたいと思います。やっぱりですね、人間の歴史の中で薬はたくさん出てきたけれども、薬害というのも人類の歴史の中ではあるわけです。日本も非常に深い深刻な薬害の歴史というのがあって、今も続いています。厚生労働省の前には二度と薬害を起こさないという誓いの日も立っているのがここ日本なんですね。何よりも命に関わること、自分の命の健康については正確な情報をできるだけ得ること、そして選択肢を持ち続けること、これがとってもこれから大事になってくると思います。ちなみにパンデミック条約と国際保健規則、来年の2024年5月に WHO で採決がされます。まだまだお伝えしたいことたくさんありますが、そろそろ時間が来てしまいました。さらに詳しく知りたい方は、私の著書幻冬写真書から出ている堤美香のショックドクトリン、政府のやりたい放題から身を守る方法、関心ある方は手に取ってみてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、皆さん本当に今年1年聞いてくださってどうもありがとうございました。ぜひですね、暖かい年越しを、お過ごしください。そしてまた来年もこの番組よろしくお願いいたします。次回もぜひお楽しみに。